さあ最後のチーム、ちょっと緊張してるんじゃないですか。大丈夫ですか。あの声大きく、あの思いっきり喋ってくれて大丈夫ですから、いつものように。はい、ではどうぞ、パンチラインです、どうぞ。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
東川です。
小西です。
中野です。
突然ですけど、僕たちは音楽について話していきたいと思います。音楽といってもたくさんのジャンルがあると思うんですけど、中野さんはどんな音楽が好きですか。
はい、私はミスターチルドレンが好きです。
はいはいはい
今知ってます
、はい、ミスターチルドレンの曲は、はい、ドラマや映画の主題歌にも多く使われてるから、はい、みんな知らない人でもちょっと聞いたら、ああ聞いたことある
よ、ね、まあ、そうですね、サービーとかやって結構有名ですよ、
はい、っていうのが多いと思って、
はい、
で老若男女問わず愛されてるグループだなと思います、はい、
お
東科学は
い、
東川君は何が好きですか。
僕はウーバーワールドっていう日本のバンドが好きなんですけど、このバンド名のなんか意味っていうかは、なんか世界を超えるっていう感じの意味で、そのバンドの名前に負けず劣らずの熱いパフォーマンスが魅力的です。小西君は。
僕はラップミュージックが好きですよ。
ああ、そうなんですね。
エミネムとかそんな感じですか。
はい、
ラップですか。あんまり聞かない
ですね。そうですね、僕はあんまり聞かないですね。
うん、説明すると音楽性でいうと、その、はい、一般的に日本人がイメージするのって韻を踏んでいたり、
はい、
例えば嵐の桜井くんとかみんな知ってると思うので、うん、例にとるとあれもまあラップっちゃラップで、そのジャニーズの曲とかにラップが入ってたりするじゃないですか。
そうですね、
聞いてもらったら分かる感じのラップワンなところで、
はい、
もう一つ特徴に幅の広さというか、さっき聞いてもらった曲どうでしたかね。
中野さんどう思いますか。
音の感じというか
ラップ、そうですね、なんか思ったよりノリのいい、
はい、そうですよね、
あとなんかチャラい服屋さんで流れてそうなみたいな。
だから僕もなんか結構割と今の曲は聞きやすくて、うん、ラップってこんな感じなんかなみたいな、ちょっと改めて小西くんにいろいろ聞きたいですね、
うん、そうですね。
いい意味でそのぽくないの選んだつもりなんですけど、
はいはいはい、
そのあの人ってカート・コバーンっていう、あのニルバーナっていうバンドの人なんですけど、
はい、
そのロックの結構でかい人というか、その人に影響を受けてて、そういう音とかがバックボーンにあって、はい、でも活動としてはそのラッパーとかモデルとか、うん、そのいかにもラッパーっていう感じの服でも音楽でもないような、その新しい感じというか、
はい、いろいろやってるんですね。
でもそのカテゴリーとして入れるならラップっていう感じで、その幅の広さっていうのが特徴にあるかなと思っていて、
はい、
あとサウンドクラウドっていうアプリがあるんですけど、
あんまり知らないですね。
音楽の YouTube みたいな感じですかね、は
い、
分かりやすく言うと誰でも投稿できて、
はい、
すぐその活動に移りやすいというか、うん、やりたい人がっていう形になるんですけど、そこから口コミで広がっていって有名になるラッパーっていうのもアメリカには結構多くて、日本人がイメージするよりかは敷居が低くて、その触れやすいものっていうことができるかなと思います。
例えばどんなやつがあるんですかね。
バーですか。
そうですね、
僕はリルスカイズっていうラッパー好きでよく聞くんですけど、クラブとか行ったらよく聞くかなみたいな。
あと
大阪の服屋さんでも流れてたんで、その思ってるより日本に入ってきてる部分はあったりすると思うんですけど、馴染みがないってなんか2つあるかなって僕は思ってて、
例えば
その、はい、知らないからイメージで作る怖さと、あと実際に見た中で怖い人がいたから怖いみたいな、はい、どっちもあると思うんですけど、うんうん、その知らないっていう部分は今のでなんか聞けたかなって僕的には思ったんですけど、
そうですね、一曲聞くと聞かんとじゃ全然しちゃいますよね。
その怖さのその目に見える部分というかもあると思うんですけど、それってどういう部分がありますかね。
そうね、タトゥーが全身入ってたりとか。
タトゥーありますね。その入ってない人あんま見たことないくらいなんかみんな入ってるとこあるんですけど、アメリカと日本でタトゥーって全然意味が違うと思うんですよね。その日本でタトゥーって言ったら、そのなんか裏社会の住人みたいなイメージ持つ人が絶対多いと思うんですけど、
怖いですね。
なんか銭湯もあかんし、芸能人が入れただけでなんかツイッターで叩かれたりとかよくするじゃないですか。でもアメリカって普通に、例えばジャスティン・ビーバーとかもタトゥーめっちゃ入ってるじゃないですか。でもテレビ普通に出るし、日本にも来てあるし、でもそれでタトゥーが怖いっていうか、タトゥーが入ってる人が怖いんやと思うんですね、日本人って。
なるほど。
だからその、そうです、持つ意味が違うって分かって、その人を見るとまた違うんじゃないかなって思いますね。
なるほど。 日本ではなんで根付いていかないんですかね、そういう文化が。
そうですね、そのやっぱり音楽のそもそもラップを社会の中でどのぐらいの位置にあるのかっていうのが日本とアメリカでは全然違うんですよ、
はい、
ビルボードチャートっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
あのオリコン的な音楽のランキングみたいな、はいはい、流行りのあれ僕昨日ちょっと見てきたんですよ、
はい、
どんなもんかなと思ってトップ100ってあったんですけど、はい、あの普通のポップスとかのアーティストの中のフィーチャリングとかも含めて、はい、ラップの曲ってどれぐらいあると思いますか。
え、全然想像つか
ない。ラッパーが曲の中に関わっている音楽ってどれぐらいあると思いますかね、100の中に。日本の感覚で言うとどれぐらいだと思います
か。10とかですか。僕は10ぐらいかなって。
田野さんは。
じゃあ20で。
20で半分あるんですよ。
あ、そんなにある。
50がラップの曲で、Apple Music っていうあのストリーミングのサービスがあるんですけど、はい、Apple がやってる、
はい、
それのなんかベストアーティスト、ストリーミング一番されたアーティストみたいなのも、はい、ドレイクっていうカナダのラッパーで、
あ、一番なんです
ね。そう、一番で、日本でいうところの例えばアイドルが CD 出したら絶対売れるじゃないですか。
そうですね、
その感じでドレイクが出したら絶対売れるみたいなぐらい、その世界中で日本人が認知している以上に人気があるし、はい、馴染みがあるって言ってもらってもいいと思うし、そのさっき日本でっていう話だったじゃないですか、はい、例えばオリンピックが2020年にあると思うんですけど、はい、その決まった直後ぐらいにテレビで流れてた CM にラップの曲が使われてたんですよ、日本人のスラックっていうラッパーの。
そうなんですね。
だったりその水曜日のダウンタウンっていうテレビ見たことありますかね。
ありますあります。
あれのオープニングの曲ってファンピーっていうラッパーが作ってて、ちゃんとあれ、はい、オープニングのなんか音だけ流れる感じですけど、うんうん、詞もある曲なんですよ、ちゃんと。
そうなんですね。
とそのオープニングで今はどうか分かんないですけど、前見た時にあのダウンタウンの2人がめちゃめちゃごつい服着てたの。
いやー、分かります。それ見てないですね。
あれってあのカニエ・ウェストとリル・パンプっていう2人のラッパーの PV のパロディみたいな、
そういうとこにも出てきてるんですね。
そうなんですよ。でそのいざその真似だけじゃなくて一般にどこまで浸透してるかみたいな話だと、
はい、
アメリカのラッパーが日本に来て作ったそのジャパンっていう曲とかも今年流行ったりしてて、
はい、
あとはあの東京ガールズコレクションってあるじゃないですか。
ありますね。僕もこの間見に来ました。
ファッションショー、
はい、
ファッションショー、
はい、
あのファッションショー的なものにステージでそのベストキットっていう映画わかります。
わかりますよ。
にジェイデン・スミスっていう俳優が出てたんですけど、はい、ウィル・スミスの息子なんですけど、はい、その人もアーティスト活動しててジャンルはやっぱりラップなんです、
ね、その人は僕も知ってます。有名ですよ。
だから結構聞く人は増えてて、その意識の問題というか、うんうん、怖がらずに聞いてみたら意外とハマるみたいな人は結構多いですね。
そうなんですね。中野さん今の話聞いてどう思いました。僕より多分あんまり
全然ちょっと全然でもラップってやっぱり怖い人、
はい、
やっぱりチャラいかついっていうイメージはなんか、
はい、拭いきれないですね。
あとタトゥーってさっき言ったけど、
はい、
あとドレッドヘアもそうですよね。
ね、
赤髪、
はいはい、
小西くんも赤髪ですけど初め見た時怖くなかったです。怖かったんですよ。赤い子来たみたいな、
はいはいはい、
そういうそうですね、なんかいでたちの人を見るとやっぱりなんか怖いなとか、ラップもそういう感じのイメージがありますね、
はい、僕はだいぶ今の話聞いて結構ああ実際そうなんやっていうのがいや思いましたね。正直やっぱ知ってる人からそういう話聞けるのは結構貴重な体験やったなって思いますね。
あともう一個いいですか。
はい、すいません。
ラップに対しての歌詞を、
はい、
歌詞が何言ってるかわからんっていう、
ああ
思って、
それはほんまになれるかどうかというか、例えばですけど歌舞伎聞いてパッて話の中身わかるかっていう話なんですけど、普段聞いてなくていきなり聞いてもはみたいになるところは絶対あると思うし、
はい、
あとこの黒人のものっていう前提があるじゃないですか。ヒップホップっていう文化がそもそもグラフィックとダンスとラップの3つから構成されているところがあって、で今そのラップの話なんですけど、ヒップホップの精神というかそれってすごい黒人のものっていうイメージはやっぱり日本人の人も持ってると思うんですよ、
はい、
でもラッパーといえば黒人でドレッド で日本でそれの真似してる人って言ったら、うん、ダボダボの服着てジーパン履いて、うん、ティンバーランド履いてスタイルキャップかぶってみたいな、もうフルコースで上から下までみたいなイメージできると思うんですけど、
はいはい
はい、それってやっぱりアメリカから来てるところが大きくて、 でも日本のヒップホップとアメリカのヒップホップって全然違くて、
うんうん、
日本のその今有名なそういう怖いイメージを持つ人って苦労して這い上がってきて、
はい、
でなんか最初はラップするのバカにされたけど今はなんかステージに立ってやってますみたいな話があるんですけど、アメリカのヒップホップってもっとなんか大きな意味で黒人っていうその一個のカテゴリーがあって、その人たちって結構差別されてきたわけじゃないですか、
う
ん、
今までに。
だからその差別とかそういう社会の問題に訴えるっていう意味でもっと大きい一つのツールというかなってて、でその反社会的なものっていうのが社会に対する反骨心というか、そういうのって日本にはあんまりないと思うんですよね。
まあまあそもそもの生まれが違いますもんね。
でもそんな有名な人が言ったら叩かれる文化じゃないですか、はい、日本って、はい、でも例えば去年チャイルディッシュガンビーノっていう人が This is America っていう曲を出したんですけど、はい、この人ってハリウッドで俳優とかもやってたりグラミー賞取ったりとかめちゃくちゃその著名な人、ね、
はいはいはい、
ネームバリューがある人アメリカの中でなんですけど、はい、その人がその PV が結構過激で、なんか最初賛美歌というかなんか教会の人みたいな、
うんうんうん、
で黒人の人ずらーって並んでて歌ってて、はいはいはい、それをなんか売ってこれがアメリカ油断すんなよみたいな歌詞、結構過激じゃないですか。
そうですね。
そんなんってなかなか日本で
できない、ね、
できないと思うんですよ、うん、そもそも根幹にある考え方とかが違う部分があるんで、そのアメリカのものをそのまま日本にガッて持ち込んだからといってそのまま根付かせるのは厳しい話で、
うん、
逆にさっき聞いてもらったみたいな曲っていうのは日本の人でも馴染みやすいんじゃないかなって思います。
そうですね。今の曲しか聞いてなかったですけど、正直ああいう感じの曲もあんねんなっていうのは思いましたね。どうですか、今のも聞いてあんまりどういう感想を持ちました？
あの歌詞はどういう歌詞？はい、
あれはあの一番服というかサビのところ何回も言ってたのは、うん、略したらもっとひどいこと言って僕を困らせてくれみたいな、だから恋愛の曲というか、多分女の人言っちゃったんでしょうねみたいな、あのビデオプロモーションビデオ見てもそんな感じなんですよ。
ラップにも恋愛ソングがあるんですね。
そうですね。
その幅の広さっていうのはやっぱり聞いてもらう上でなんかその新しい人が入ってきやすいんじゃないかなって思うところはありますね。でなんか日本でラップって、
はい、
例えばクラブとかで流れてたりダンスミュージック的な要素が結構強かったり、
はい、
なんかメッセージ性っていうよりかは聞き流してもらってみたいなところも結構 うんうんうん、あるんですよ、
はい、
だからそのヒップホップとしてのラップというよりかはそのアートとしてのラップというか、はい、
うんうん、
そんな別にめちゃくちゃ熱いメッセージがあるわけでもないけどなんか聞きやすくていいやんとか、
はい、
普通に恋愛の曲として響くものもあるやんとか、そのイメージしてる聞き方とはまた変わってきてる部分があるかなって思います。
なるほど、いろいろ教えてもらってありがとうございます。
こちらこそ聞いて
ます。僕はでもほんまに知らんっていうことで理由で聞かないっていうのは良くないなって思いましたね。
そうですね、はい、知らないから分からないからっていう理由で価値を決めるのは良くないです、
はい、う
ん、
そうですね。
やっぱりラップって文化っていうには若いものじゃないかなって思うんですけど、
はい、
その70年代ぐらいから始まってるんで、うんうん、まだなんかいろいろ試行錯誤というか、まあ、その根底に精神はあったとしても音楽としては変わり続けてる、その社会によって変わる音楽なんですよ、うんうん、
はい、
だから日本では日本の形があるしアメリカにはアメリカの形があるし、
はい、
だからその日本人が持ってるアメリカのラッパーのイメージだけでその別にかっこいいから聴くっていう分にはいいんですけど、その遠ざける理由にはしてほしくないなと思っていて、
はい、
そのタトゥー入ってしてる人とか来るわけじゃないですか、今から万博やらオリンピックやらがっていう、
はいはい
はい、そういう時とかにそのなんていうタトゥーじゃなくて目を見て話してほしいというか、
お
人を見てほしいなって思います。
ということです。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。リスナーからもあのラップの歌詞って確かに分かりにくいけどあの今日の説明は分かりやすかったわ、丁寧でとかそんなメールが来てます。ありがとうございます。あの先週はるかなショーに出演してくれたケントさん、ケントさんアメリカに留学している皆さんと同じ大学3年生なんですけど、いや来週ヒップホップの話するんだってっていう話をしてて、でもアメリカでヒップホップ言ったらメジャーのメジャーだよねっていう話をしたとこだったんですね、うん、確かに。でもあのゼミ研究でヒップホップのことをやっているゼミ生が いるんですけど、そんな話を聞いてると今日本でもヒップホップは結構メジャーというか高校生ぐらいはバトルとかで結構流行ってるというような話も聞いたんですが、 あ、どうなんですか、そんなマイナーですか今。
番組がすごい流行ったっていうのがあって、フリースタイルの、
うん、
その音楽自体を聴く人っていうのもなんか前よりは増えた感覚はあるんですけど、
うん、
そのアメリカほどじゃないっていうか、
うん、
例えばアメリカでメッセージ性が強い曲とかもなんかクラブで踊るように流れてたりするんです
けど、あ、じゃあ小西くんはどうやってハマったんですか。今日はこう説明が多かったですけど、自分はどうやってハマったんですか。
最初に流した曲もそうですけど、うん、最初なんか音以上にそのラップの早口のやつ思ってて、うん、そのエミネムがなんか2010年11年ぐらいになんかギネス記録になったんですよ、ラップゴッドっていう曲で、
うん、
その曲がなんかすごくてめちゃくちゃ早くて何言ってるのこの人って思って調べたのがなんか最初かなって思います。
あ、そうだ、調べて入ったのね。最初ちょっとね、確かに聞きにくいかもしれないけど、何回も聞いてたりすると体に馴染んできたりとか動き出したりとか、そうですね、そういうところは音楽だなって思いますよね。さっきあの中野さんが言ってくれたラップにも恋愛ソングあるんやっていうのいいコメントですよね。あのそういうふうにこう自分なりに聞いてみたらいいんじゃないかなという、今日のお話でした。で最後の曲は、これはミスチルの最初に話してくれたミスチルの曲を選んでみましたが、これはなんでこの曲がもういいかなっていうことになったんでしょう。
そういう今物の見方みたいな話に最後なったと思うんですけど、うん、そういう詩が入ってるっていうのを中野さんが教えてくれたので、じゃあそれでいこうかなってなりました。
あのヒップホップとまたラップとは違う形だけど、なんか精神的に同じことを歌ってるんじゃないかということでこの曲を選んでくれました。 Mr. Children でギター